今朝は神に呼ばれる信仰と題して新井牧師から説教をお願いいたします。
使徒パウロによりますと、テサロニケのこの手紙の受け手であるテサロニケの信徒たちは神様を喜ばせるそのような歩みを送っていたと言います。これは模範的な信仰の歩みを送っていたというふうに理解してよいかと思います。これは自分では事情によってここを訪問できないパウロに代わって派遣されましたテモテによって知らされたことでした。テサロニケの信徒たちは自分たちの共同体だけではなく周辺地域の信仰共同体にまで良い影響を及ぼすようなそのような信仰生活を送っていたというのですから、それは本当のものだったんだろうなとそのように思います。そのテサロニケの信徒たちに向かってパウロはさらに努力を増し加えるようにと進めてまいります。今でも十分良い信仰生活、模範的な信仰生活を送っているのにさらに努力を求めると言うんです。で、そういうことを求めるというか訴える進める理由の一つは大きな理由なんですが、パウロの中で一つの不安があった、打ち消すことができない不安があった、そのためだと言われています。その不安というのはテサロニケの信徒たちはキリスト教の核心に敵対する世界で生活をしていた、つまり異教の世界に住んでいるということでした。今の私たちのことを思い起こせばよくわかります。日本は教会に比べれば圧倒的にお寺や神社というのが多数を占める、そういう国であります。国家としては特定の宗教を重んじないと言いながら、天皇制は神道と密接なつながりがありますし、私たちの日常の生活の中でも例えば祇園祭りに代表されるような京都で行われる数々の祭り、これは見学をしているだけだったら宗教云々というのはほとんど関係がないものでありますが、そのお祭り自体はやはり宗教性をしっかりと持っている。命の終焉に際しては圧倒的にお寺のお世話になる方が多いでしょう。敬虔な仏教徒であるからというよりは檀家、先祖代々地元のお寺にお世話になってきた、この寺にお世話になってきたという理由がほとんどかとは思いますが、それによって最後はお寺のお世話になる方は多い。ただ今更言うまでもありませんが、日本はそういう神道だ仏教だとそういうことの国だというよりかは特定の信仰を持たない人たちが多数を占める国、そのように言った方が表現した方が正確でありましょう。年の初めには初詣に行き、結婚式はキリスト教で挙げて、最後はお寺で葬儀をする。先日聞いた話なんですが、これ本当の話なんですけど、お寺の保育園の園長先生が、私の後輩牧師を園長しているその園長に、キリスト教でもクリスマスをするんですかと驚いたんですよ。本当の話でございます。ここまで来ると笑うしか本当にないんですが、日本の歴史というのはそういう宗教のごったにといいますか、複数のそういう宗教関連の行事というのを特にこだわりもなく混ぜこぜにする、そのことに対して特に疑問を感じない、それが日本の文化なんでしょう。逆に特定の宗教を信じるということを危険視する、そんな風潮があります。その原因としては社会的な問題を 時々引き起こします。宗教の名を借りた政治団体や経済団体があるとあるいは世界でニュースになりますテロリストたち、そういうものに対する警戒心が非常に大きいように思うんです。それでもなお、根底には特定の宗教に傾倒しないという、そういう民族性があるんでしょう。そのような中でこの国ではキリスト教徒であるということはマイノリティです。つまり少数派です。で、テサロニケの信徒たちもそういう状況の中にいたということなんです。で、それが何を意味するかというと、場合によってはそれは危険であるということ。キリスト教の信仰を持って生きるということは場合によっては命の危険さがあるということであります。私たちの場合は少数派とは言いましても、信仰のゆえに危害を加えられるということは現代においては考えにくい、そのような状態です。かつてはあったのは皆さんご存知の通り、現代ではありません。しかし、かつての日本のようにテサロニケの信徒たちの場合というか、初代のキリスト教徒はみんな似たような状況にあったとは思いますが、信仰のゆえに迫害を受けるという危険は常にあった。信仰的に生きるということは周りに抗って生きるという、そのような戦いそのものであったとも言えるわけです。そのような戦いを戦いながら信仰の生活を全うしていく、送っていこうとする、これこういうテサロニケの信徒たちでありましたが、その困難であったであろう信仰生活にいつ負けてしまわないとも限らないので、パウロはいらぬ心配だとは思いながらも励まし合う意味も含めてテサロニケの信徒たちにさらなる努力を進めたと、そのように考えられています。で、その進めの中心、何を言っているかというと、神に喜ばれるために歩みなさいということになります。パウロをはじめ使徒たちの教えというのは単に神の国を説いたものではありませんでした。キリストはあなたの罪をあがなうために死んでくださいました、ですからあなたは救われます、これが私たちの教えであり、それが福音でありますが、単にその単純な部分だけで単純にそのことを言うのではなくて、その救いを備えてくださった神様を喜ばせるために私たちはどのように生きればいいんでしょうかというようなことを説いていくんです。神様に喜ばれるための歩み、つまりこれは信仰に固く立ってその教えに導かれて命を全うする、生きるということであります。周りに惑わされることなく、この世に動かされることなく、信仰に固く立ってその教えに従って生きる。ともすると、他人がどう考えて、他人がどう感じようと関係ない、そういったことには無関心であってよい、自分の思った通りにすればいいのだという、そのような、理解に陥ることがあるかもしれません。しかしパウロはそういったことを勧めているんじゃないんです。 Going my way でいいよって言ってるわけではない。その時代の当てにならない基準、この世的な価値観、そういったものに迎合するのではなくて、置かれた場で神様を喜ばせる振る舞いをしなさいと、そのように進めるんです。それはこの命を与え導いてくださっておられる、そしてその上永遠の命まで約束してくださった神様への純粋な感謝の気持ちから、それは流れ出てくるものですよと、このように言うんです。神様への純粋な感謝の気持ちから流れ出てくる神様を喜ばせる生き方、ややこしい生き方でございますが、神様に感謝をしていればそのような生き方がおのずからなされるというわけです。いつもいつも神様に感謝をし生きている、 これは必ずしも聖人というような聖なるものというようなイメージをしているのではなさそうです。パウロはキリストを信じる者たちを皆聖なる者と呼ぶんですが、これはその人間が、私たちがキリスト者が特別良い人間だからそう言っているのではありません。たとえ信仰を告白してキリスト者となった、洗礼を受けたとしても、それはイコール聖人というものではありません。愛も変わらず、私たち人間は罪を犯さないではいられないような、そのような愚かな小さな存在です。ですからパウロがキリスト者を聖なるものと呼んで、また聖なるものとなることを進めるときに、それは確かにそういう私たちがイメージするような聖人という、そういうイメージはあるかもしれませんが、ただただ神様によって私たちは良しとされるんだと、聖なるものとされるということを自覚しなさいという、そういう促しであると考えられます。私の努力によって聖なるものとなるのではないんだと、神様がただあなたを聖としてくださった、あなたはその自覚をしっかりと持ちなさいということです。聖なるものとして神様に喜ばれる生活をする、そのためにパウロがここで取り上げたのは、一つ大きなテーマとして会員に関することがありました。はじめにもお話しましたが、テサロニケの信徒たちは異教徒の世界に住んでいます、暮らしております。それはつまり異教徒の生活習慣の中にいるということであります。その異教徒の生活習慣の中で、ここでは特に性の生活について自由奔放な、そういう習慣があったと言われます。今でいうところの不倫であるとか、フリーセックスだとか、そういう結婚前の性交渉まで含まれるもののようだったようです。そういうものを性的な不貧困というふうに表現をされる。で、それに対してパウロは一夫一婦制を主張して、これを推し進めておりました。性的な不貧困というのは時として人間の尊厳や名誉やいろいろなもの、つまり心を傷つける、そのような原因になります。人を傷つける、これは愛の教えとはかけ離れたものであるのは言うまでもありません。ですからそれは私たちが避けるべきものであります。しかしパウロはそうした個人の問題に関心を向けて、つまり人を傷つけるのがいけないという単純な人と人との間に関心を向けるのではなくて、神様の罰を受けるからとか、神様が私たちを招かれたのは汚れた生き方ではなくて聖なる生活をさせるためなのですというふうに、神様を喜ばせる生活を送るためにそれはよろしくないと、このように考えました。もちろん人を傷つけることはよろしくない、個人の尊厳もとても大切なものです。その上で彼にとって最も重要なのは神様の御心、これが一番パウロにとっては大事だったんです。全ては神様のに喜ばれるために行う、そのために何をなし何をなしてはならないのか、そのことを彼は考えます。で、この箇所についてでは、会員に対する警告、あるいは性的な不貧困を戒める、それだけかというともちろんそうではない。これらの解釈の他に別の読み方もございました。まあ、この箇所が性的な不貧困に関する勧めだと、まあ、それをやめなさいという勧めだと読まれる理由は、妻という言葉が出てくるためなんですが、この妻と訳されているギリシャ語が別の意味を持っている。 器とか体とかそういう意味を持っているというんです。新教大学聖書では妻という解釈を選択したわけですが、これを器とか体というふうな意味にした場合どうなるか。神様から与えられた自分自身の器を大切にするということが勧められるようになるわけです。パウロが姦淫をはじめ性的な乱れに反対で一夫一婦制を支持していたというのは今お話しした通りですが、それを含めてもっと広い意味での人間として器、人間としての器について語ったのかもしれない。つまり生かされてある私という器、その器に収められた信仰を大切にしなさい。神様に喜ばれる歩みとはそういうものだと。神様に与えられたその体、器を大事にして神様に喜ばれる歩みを送りなさいということになります。神様に喜ばれる歩み、どんな解釈をしようともまさにその一言がここでは大切にされているんです。で、テサロニケの信徒たちは先にも言いましたが十分に神様に喜ばれる生活をしていたようです。そういう歩みを送っていたということをパウロは十分に知っていたようです。なのにあえてさらなる勧めとして繰り返しその言葉が語られるのかはなぜか。それは何度も言いますように異教の世界にあってその信仰を保つということは大変なことであるからです。決して容易なことではない。パウロはそれを不安に思ったんでしょう。人間迷いが生じた時にはすでに分かりきっていることを確信を持っていることにさえ疑問を持ったり不安に思ったりすることがあります。でもそんな時にいや大丈夫だそれでいいんだというそのような後押し、新たな確信が得られるならそれは大きな励ましになるでありましょう。どんな固い決意もそれを揺り動かされるような出来事に遭遇するということは十分にあり得るわけで、そんな時にたった一言でも励ましがあれば揺らぎかけた思いさえ再度確かでより強いものへと成長させられることはよくあるわけです。つまり正しい信仰、良い信仰、そういうものを継続させるということは実は多くの危険の中で戦い続け、それが個人の戦いというよりも信仰共同体そのものの戦いとして共有すべき課題をきちんと認識しながらみんなで戦うのだというようなことを意味します。キリスト者の生活は個人的なものだけではなくてみんなでこの信仰共同体で形成するもの、そのことによって何よりも神様を喜ばせるそのような歩みとなっていくわけです。なぜならば私たちは神様の創造の技によって作られた存在だからです。この命は神様のものだと教えられているからです。私たちの命は個人の命ではなくて私個人の所有でもなくて神様からいただいて預けられた命、神様の所有であるということです。そのことを告白する共同体は同じ信仰のもとに同じ課題を担い同じ戦いを戦う、そして同じ目標に向かって互いに励まし合いながら歩むものとなっていくんです。そのようにして私個人のその信仰もしっかりと確かなものとなっていくでありましょう。継続するとか自立するとか戦うとかそういうのは簡単なものではないかもしれません。信仰においては受洗をするとゴールであるかのごとき誤解をして受洗をした途端に教会に来なくなるというようなケースはよくあります。でも私たちは常に新しい気持ちでスタート地点に立たされるんだ 毎日そのようにスタート地点に立たされるんだという、そのような謙虚な思いを忘れずにいたいと思うんです。いつの日か神様に良しとされる時が来る。その時までその信仰を豊かに育んでいきたいと思うんです。終わりのないゴールの見えない歩みだからこそ、互いに手を取り合って励まし合って歩み続けていきたいと、そのように思うのであります。一言祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。どうぞ私たち一人一人を聖霊を通して励ましてください。そして導いてください。あなたと共にあることが私たちにとって本当に大きな恵みであり、励ましであり、その力強い御手に押し出されて、またこの週もそれぞれの歩んでいる場に使わされていくことができるようにしてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈りと時、主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。